こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。食道がん診療ガイドライン2022年版は、特定非営利活動法人日本食道学会が編集した食道がんの診断治療を対象とする実務的な診療指針である。2002年の初版以来の改訂を重ねた第5版にあたり、前版から5年ぶりに刊行された。単なる治療法の列挙ではなく、病気、切除可能性、全身状態、組織型、治療に伴う利益と害を踏まえ、臨床での判断を支えることを目的とする2022年版の特徴は、臨床病気別の治療アルゴリズムを詳しく整備し、その分岐を支えるクリニカルクエスチョン CQ を更新した点にある。内視鏡治療、外科手術、化学療法、放射線療法、化学放射線療法、免疫チェックポイント阻害薬を含む集学的治療の進展を、日本の診療環境とエビデンスに照らして整理している医療者向けの専門書である一方、患者家族の意見も策定過程に取り入れ、治療選択を考える際の参照枠組みを明示した書籍でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、臨床病気別アルゴリズムによって治療選択の順序を可視化する本書の中核は、食道がんを一律に扱うのではなく、臨床病気と切除可能性に応じて治療の道筋を示す点にある。食道がんでは、粘膜内にとどまる早期病変から周囲臓器への浸潤、遠隔転移を伴う進行例まで、病態によって治療目的が大きく異なる。したがって、内視鏡治療で根治を目指せる段階、手術または化学放射線療法を比較検討する段階、薬物療法を中心に病性制御と症状緩和を図る段階を区別することが重要になる。2022年版は、こうした判断の連続性を病気別アルゴリズムとして整理し、診療チームが現在地と次の検討事項を共有しやすくした。アルゴリズムは機械的に治療を決める命令ではない。年齢、臓器機能、栄養状態、併存疾患、本人の価値観、施設の経験といった個別要因を検討する入り口を明確にする道具である。特に食道がんでは、治療後の線化、栄養、呼吸器合併症、生活の質への影響が大きい。本書は病気分類を起点にしながら、治癒可能性と治療負担の釣り合いを考える臨床判断の構造を提示している。次に、 CQ の更新を通じて推奨の根拠と不確実性を区別する。本書、治療上の重要な争点をクリニカルクエスチョン CQ として設定し、推奨とその根拠を示す構成が重視されている。食道がん診療には標準治療が比較的明確な場面がある一方、複数の選択肢の優劣が患者条件によって変わる場面も多い。 CQ 形式の利点は、何を行うかだけでなく、どの患者にどの程度の可視からしさで、どの利益と害を考慮して進めるのかを検討できることにある。2022年版では、病気別アルゴリズムの分岐に関係する CQ を追加更新し、診療現場で迷いやすい論点を根拠に接続している。これは論文の結果をそのまま個々の患者へ当てはめる作業とは異なる。試験の対象患者、評価項目、追跡期間、国内の実施可能性を踏まえ、推奨の適用範囲を見極める必要があるからである。本書は、エビデンスが十分な領域と今後の検証を要する領域を同じ強さで扱わない。例えば、術前治療と術後治療の組み合わせには、海外国内の治療背景の違いも含めてなお検討すべき課題が残る。推奨を暗記するためではなく、根拠の限界を理解した上で多職種、患者と意思決定するための書籍として読む価値がある。さらに、早期病変から局所進行例まで、局所治療と集学的治療を位置づける食道がんの治療は、がんの不活地度やリンパ節転移の可能性に応じて局所治療と全身治療を組み合わせる必要がある。本書は、早期病変に対する内視鏡治療の役割を含め、手術、放射線療法、化学療法、化学放射線療法の位置づけを病気別に整理する。早期例では、病変を局所的に治療できる可能性がある一方、病理学的な所見からリンパ節転移リスクを評価し、追加治療の必要性を判断することが課題となる。局所進行例では手術のみでなく、術前治療を含む集学的治療が問題となり、根治性と治療侵襲の双方を考慮しなければならない。また、手術を受けられない事情がある場合や、臓器温存を重視する場合には、化学放射線療法が重要な選択肢となる。本書が示す価値は、ある治療法を抽象的に優劣比較するのでなく、治療の目的と適用条件を切り分ける点にある。食道切除は大きな侵襲を伴い、化学放射線療法にも急性晩期の有害事象があり得る。そのため、病変の広がりだけでなく、呼吸機能、栄養状態、生化機能、救済治療の可能性まで視野に入れる必要がある。治療法の選択を単発の決定ではなく、経過全体を見据えた設計として捉え直している。そして、切除不能、再発食道がんで免疫療法を一時治療へ組み込む2022年版の大きな改訂点の一つは、 切除不能進行、再発食道がんにおける薬物療法の変化を明確に反映したことである。従来の細胞障害性化学療法を基盤としつつ、免疫チェックポイント阻害薬を併用する治療が一次治療の重要な選択肢として位置づけられた。具体的には、ペムブロリズマブとシスプラチン、ゴフの併用、並びにニボルマブを用いる併用療法について、臨床試験の結果を踏まえた推奨が示されている。この変化は、進行例の治療が化学療法を順に使う枠組みから、初回治療時の効果と長期的な治療戦略をより重視する枠組みへ移っていることを意味する。ただし、免疫療法の導入は薬剤名を選ぶだけの問題ではない。PDL 発現などの検査結果、組織型、全身状態、自己免疫疾患などの併存症、治療関連有害事象への対応力、患者が望む治療目標を総合的に検討する必要がある。本書は試験結果を紹介するだけでなく、適用判断に伴う条件を意識させる。ステージ YB に対する化学療法レジメン表を加えたことも、実際の診療で選択肢を比較する上で実用的である。新規薬剤への期待と適切な患者選択、安全管理の必要性を合わせて示す点に特徴がある。最後に、低侵襲手術と患者参画を治療成績だけでなく意思決定の質として扱う本書は治療効果の評価に加え、治療の負担と患者の視点を診療指針の中に組み込もうとしている。食道がん手術は高度な専門性を要し、術後には呼吸器合併症、栄養障害、蚊や逆流に関わる問題など、長期の生活に影響する課題が生じうる。2022年版では、胸腔鏡手術やロボット支援手術など、低侵襲化に関する進展も扱われる。ただし、低侵襲という言葉は、すべての患者で手術の危険性が低いことを保証するものではない。主要の進展術式、チームの経験、手術期管理を含めて安全性と根治性を評価する必要がある。本書の策定過程で、患者と24の協力学会に意見を求めたことは、こうした複合的な問題意識と結びつく。ガイドラインの質は、医学的根拠の量だけでは決まらず、利益と害をどのように比較し、患者に理解可能な形で選択肢を示せるかにも左右されるからである。治療の選択は、延命可能性、局所制御、治療期間、通院負担、食事や就労への影響などを含む。本書は、専門家の標準化された判断を示しながら、個人の事情を無視しない共有意思決定の基盤を提供する。結論として、食道がん診療ガイドライン2022年版は、食道がん診療に携わる消化器外科医、消化器内科医、腫瘍内科医、放射線治療医、病理、看護師、薬剤師、栄養士などにとって、治療方針を検討する際の基準点となる書籍である研修医や専攻医には、病気と治療目的の対応関係を学ぶ骨格として有用であり、経験を持つ医療者には、新しい薬物療法や推奨の根拠を再確認する資料となる患者家族が読む場合も、個別の治療を自己判断するためではなく、主治医に確認すべき論点を整理する補助として価値がある。類書との際は、創設的な解説書ではなく、日本食道学会のガイドラインとして、国内の診療実態、日本初の臨床研究、食道がん取扱規約第12版との整合性を踏まえている点にある。病気別アルゴリズムと CQ を結びつけた構成により、推奨の結論だけでなく、どの判断点にどの根拠が関わるかを追いやすい。さらに、免疫チェックポイント阻害薬、低侵襲手術、患者参画といった新しい課題を過度に単純化せずに扱う。標準化と個別化を対立させず、根拠に基づく対話可能な診療を支える一冊である。ご支援いただける場合は、特定非営利活動法人日本食道学会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。